皆さんこんばんは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2006年最後の日、12月の31日です。鼻声でごめんなさい。相変わらず冬になるとずっと風邪が治らないんですけれども、今は NHK でですね、ウィンフィルハーモニーの、これはモーツァルトのピアノ協奏曲の25番、うん、内田美智子さんが演奏しているのが聞こえますかね。それを聞きながら、最後のポッドキャストをしてます。うん、ゲストには森田源を迎えてます。こんばんは、森田さん。
はいはい。
はい、今年最後ですけれども、うん、どんな一年でしたか？
そうですね。やっぱり、ショックの一年かな。
ショックの一年。
ショックの大浦ね。
本当ですよね。
ユフト。
静かにしてね、学君。うん、教育基本法とか防衛庁が防衛省になったりとか、そういうことですか？
うん、それもあるね。まあ、それと、私にとっては一番、ショックだったのは、やっぱり、今年春ね、アメリカから来てもらったスタングラス博士、ドローレンモラの、この放射能のですね、人間に与える、影響というものがこれほどまでなのかっていうのをね、データで示されたことは、これは非常にショックでしたね。
そのスタングラス博士の、データと講演録はハーモニクスライフセンターのホームページに、今ギャラリーってのができたんですよね、ごめんなさい、このギャラリーの方にアップしてあるので、ぜひ皆さんに見ていただきたいんですけどもね。ちょっとでも常識とあんまりにも違う結論っていうかデータじゃないですか。あのデータは出てないじゃないですか、今までどこにも。まあ、そのことをもうショックだけども、もう私たちが放射能は低レベルなら安全だとか、例えば糖尿病と放射能を関係づけるなんての聞いたことないんですけれども、そういうのを見せてもみんな信じませんよね。
信じないね。
これ
はいかに政府あるいはこの原子力産業界、世界中のね、特にアメリカだけども、まあ日本はそれに追随してるわけだから、それが、まあ、特に1970年代からね、原子力発電所が始まった70年代から、それをずっと隠蔽してきたということですね。それで、やっぱり驚くべきことは、この核というものが、人類が、核エネルギーというものね、いわゆるまあ原爆のマンハッタン計画から始まるわけだけども、1940年代ですよね。もうその当時にもうすでに、それを開発した科学者はこれはとんでもないことなんだ、もうコントロールできないもんだってことを知っていたんですね。
まあ、私がグローブメモってあるじゃないですか。ローレン・モレさんが、そのマンハッタン計画に関わっていた当時の将軍のグローブさんが書いたメモをね、何年前だったかな、アメリカで渡されたんですよ。で、もちろん機密の書類なんだけども、何年か経って解除されて、機密が解除されて、それを見せてもらったんですね。でそこに3つの原爆っていうか3つの放射能兵器のことが書いてあって、一つ目と二つ目は確かウラン爆弾とプルトニウム爆弾だったんですね。で、三つ目に放射能ガスで殺すっていうのが書いてあるんですよ。で、これをやればすぐには死なないんだけれども、10年以内にそこの住人がみんな死滅するって書いてあるんですよ。で、それは実は劣化ウランだったわけですよね。で、それは今イラクで使われていて、アフガニスタンでも使われた。で、その放射能の、まあ、劣化ウランの微粒子ですよね、が7日から9日でイギリスで検出されてるじゃないですか。つまり世界中を回ってるってことですよね。我々も吸ってるってことでしょ。
そう、
それから逃れられないってことでしょ。
そういうことですね。それで、このスタングラスがね、博士がこう発表した、特に幼児ね、赤ちゃんのですね、死亡率、これがもう如実に語ってますよね。これは否定できないね、もうこう。で、これは単なるアメリカとか日本とか言うんではなくて、人類レベルの問題なんでね。これを今私たちがこれに対して何ができるかって、ちょっとそういう意味でね、 もうちょっと
途方にくれちゃうよね。
たじろいでるところですね。でもこれはやっぱり知らせていかなきゃいけないと。
そう、でも知らせても、ね、今私たちが持ってる情報とか、これまで例えばね、反原発運動とかしてきた人との常識とも違うわけですよ。
そうね。
でそれを本当はこうなんだよって伝えていくの難しいよね。マスコミも取り合ってくれないし、うん、こんなことを今日本で言ってるの多分私たちぐらいしかいないでしょ、うん、だからね、まあ、スタングラスさんもアメリカで全くこう相手にされないで来たわけだけれども、彼は本当に真面目な科学者で地道なデータをずっと取ってきた人でね、うん、でまあ彼自身はケネディ大統領の時代にその乳児死亡率の上昇、核実験とその乳児死亡率の上昇というのをデータで示したことによって、大気圏核実験を、まあ、停止に導いた人ですよね。
まあ、ただね、うん、ローレン・モレが特に強調してやってるこの劣化ウランのねことに関しては、これは各国で、もう実際にね影響が出てるわけですから、その辺からね、皆さんが気づいていくんじゃないかと、まあ、僕はそれ希望してるんですけどね。
まあ、本当に被害が大きくならないうちに、手遅れにならないうちに何とかしたいっていうことですよね、うん、に関してはね、
うん、まあでも、うん、まあ、うん、これに話すとこれでねまた1時間話しちゃうから他の今年のまとめに
まとめね
いい話題、
いやよく働いた私、うん、本当になんかね休む暇なかったです、はっきり言って、うん、休んだっていう日があったかなって、まあまあ、誰かに命令されて働いてるんじゃないから、自分の好きなところに行って好きな仕事をしてる、そして、まあ、公演も頼まれれば行くっていう、それだけなんだけども、
ね、まあでも、うん、そのゆみちゃんの100回を超えるね、うん、今年の公演のおかげでね、この911事件主にね関しての皆さんのやっぱり意識というかな、うん、が今年はなんかガクッと上がってきたようなね。
そうですね。
もう3年やってるんだけども、
うん、
やっと手応えがあるかなっていう感じになってきたね。
そうそう、そして今まで見向きもしなかった人がやっと、うん、手を差し伸べてくれたり一緒にやろうって言ってくれたり、うん、今度は本まで出るんですよ、げんちゃん、うん、今度の本はすごいんだ、うん、911マスターキーからなんだっけ911マスターキーから何が見えるっていうタイトルなんですね、うん、
ロドリゲスのね、
うん、でこのマスターキーっていうのはウィリアム・ロドリゲスさんという当時、うん、世界貿易センターで清掃人をしていた人、うん、20年間も働いたんですって、うん、彼が持っていたマスターキーっていうのは全てのドアを開けられる鍵なんですね、うん、で彼はそれを使って何回も何回も炎の中ですね戻っていって人を助けるんですけれども、そのマスターキーが見たものっていうのかな、うん、マスターキーを持ってることによって彼はとんでもない体験をしちゃうわけですよね、うん、彼の体験したことっていうのは政府発表を根本から覆すものなんですよね、うんうん、で彼は最初は政府に取り込まれて政治家にならないかとかいろいろ誘いを受けたりとかするんですけども、全部それを断って、で自分はただ本当のことを言いたい、死んだ仲間のために言わなきゃいけないんだって言って、もう本当命がけでやってるんですよね。
やっぱりねこのブッシュ政権がねの嘘が次々とこうそのほころびがね、うん、破れてでたらめが明るみになってきたっていうことがあるじゃないですか、うん、特に今年はね、うん、まあ、それと関連して、あ、いわゆる政府の言ってることは嘘が多いんだなっていうことに人々がやっぱり気づいてきて、
そうですね、
それと関連してるんじゃないかな。911も、いやもしかして本当にこれは政府がやったんじゃないか、陰でやったんじゃないかということに皆さんがね、うん、真剣に正面から向いてくれること、向いてくれるようになったってことだよ
ね。5年かかったけどね、うんうん、で中間、アメリカの中間選挙で民主党がなんとか勝ったっていうのもちょっといいニュースだし、
うん、
まあ私にとってはデニス・クシニッチというね、
うん、
下院議員、彼がまた大統領選に出てくれるんですね、うん、で彼自身は今のアメリカではなかなか勝つ見込みっていうのはないんだけれども、
うん、でもね、
彼が立つってことで、うん、 その彼がやってる平和賞、平和賞を作ろうっていうその平和賞法案のこととか、あの核兵器の廃絶法案ですね、まあ、そういったことを聞くアメリカ人が増えるわけですよね。彼に触れる人がいるだけでも私はねすごいことだなと思ってるんですよ。
確かに方向としてはね、世の中の方向としてはどんどん全体主義的なね、特に日本の今回の
ファシストだよね、
基本法、それから自衛隊、防衛省ですね、格上げ問題、どんどんどんどんこれはそういった方向に行ってるんだけれども、特にまたアメリカもすごいことになってますよね。次々と基本的人権を無視するような法律がどんどん大統領特権で、法制化されている、そういう動きと対極的にね、この草の根というかな、そちらの方 のパワーがどんどんどんどん上がってるということもあるんですね。だからすごくこう両方が先鋭化してるというかね。で、来年はもしかすると、それが大きな、こうなんていうかな、ぶつかりが起こるかもしれないね。それいい意味でだと思うね。その真ん中に無関心な人 の大きな層が依然としてあるんだけども。
まあ今年最後の日です、私たちは今日はですね、朝は一千葉公園というところに行って太極拳をやりましたね、
はいはい、
最近太極拳というのを始めたんですね。まあだんだん年取ってきて激しい運動もできなくなってきて、まあ、ちょっと年っていうにはまだ早いんだけども、まあ、健康のためとそれからいい仲間ができたっていうんでね、太極拳をやってるんだけど、その太極拳っていうのはね、天と地をこう合一させる、合わせるっていうかな、自分の体の中で天と地を合わせるようなことなんですよね。そう思いません？やってて、
そうね、
天の気を取り入れ力を出し、土の気を取り入れ天にって言って、こう自分の中で気を回していくんだけどね、なんかすごい気持ちいいねこれやってるとね、で、その割にはまだなかなか風邪が治んなくて恥ずかしいんですけれども、来年はですね、やっぱ太極拳をちゃんと続けたいってことと、この911マスターキーから何が見える、この本をですね、この本はなんと300円なんです、すごいでしょ、
そう、
300円なんですよなぜ300円かというと、300円だったら子供でも頑張れば買える、お小遣いで買える、そんな無理しなくても、やっぱ1500円何千円っていう本はね、大変なんですよ、やっぱりよいしょっていう感じなんですよね、普通の人にとって、300円だったらパッと買える、でしかも読みやすい、分かりやすいっていうんでね、まあ、ともかく柴野さんっていう編集者の方、出版社の方がですね、これを日本人全員に読んでもらうんだっていうつもりで300円にしてくれたんですよ、まあ、この本を日本人全員って言うと、まあ1億なんでそれは無理だとしてもですね、100万部ぐらいは出したいな笑わないでくださいよ、本気で言ってんだから。100万部だってたったの 1% ですからね、まだまだ買えるにはね、世の中変えようと思ったら 10% の人に読んでもらわないといけないから、まあ100万部をとりあえず 1% を目指したい、これができると多分911の私たちがやってるいろんな映画、これまでやってきたボーイングを探せ、それから911の嘘を崩せ、これが今大ヒットですよ、すごい伸びてるんですね、この2つが伸びていくと思うんですね。そして、もう一つザ・ブルーダーフィルムと言われる決定的証拠となっている作品になります。これが目撃者、911目撃者っていうのがあるんですね。この3本の映画、そして、今人民新聞っていう新聞社がですね、新しい映画プレス・フォー・トゥルース、プレス・フォー・トゥルースって何て訳するんだろうね、真実を追求するかな、プレス・フォー・トゥルースってあるでしょ、プレス・フォー・トゥルースも日本語版できるんですよ、これも1月の15日頃できるね、4本揃うんだな日本語の作品が、それからジミー・ウォルターさんのまとめると5本、これをね全部まとめて上映するような上映会したいんだよね、911映画祭みたいなやつね、それをしたいなと思って、あと7月7日にはまた東京平和映画祭がありますし、それから春には統一地方選挙、そして、夏には参議院選挙もありますね。だから来年は選挙の年ということで、ここでなんとか平和派といいますか、環境派といいますか、私たちの代表してくれる人を国会に送り込みたい、 もうやることいっぱいあるね、来年はね。来年はなんかもっと忙しくなりそうだなって思ってるんだけどね。うん、
まあ、来年参議院選がね、これが非常に重要だって言われてるね。
うん、ここでまたまた負けるようなことがあると。うん、
それこそ憲法改正に、もう、スッと行かれちゃうね。自民党独裁になっちゃうね、本当に。
そうなるとなかなかもう戻ってこらんないよね、
うん、
徴兵制まで行くでしょ
う。まあどうかな、そこまで行くかどうかわかんないけども、まあでも実質的に、完全なアメリカの属国っていうのがなるでしょうね、
うん、まあ今までもそうだったんだけどね、それがはっきり見えてくる、
うん、
それが法制化されるっていうことだけかもしれないよ、うん、まあ、
書いていいかもしれない、
うん、みんなが気がつくかもしれない。
そう、要するにごまかしごまかし来てたところはね、うん、これどんどんどんどんそれがあからさまになってきたという、
まあ、そういう意味ではブッシュ大統領は良かったよね。
そうそう、
良かったっていうか、うん、みんながこう気づくきっかけにはなったよね、
うんうん、特に我々は本当気づかされて勉強になりました。
そう、私も
こんなにひどいと思って
なかった。私もこんなにひどいと思ってなかったからね、うん、彼が出てこなかったらテロリストは誰にも出会わなかったし、戦争中毒も訳さなかった。今私たちがやってる活動は全部なかったわけだからね、
でもね、考えてみたらね、いわゆる今地球上の主要国といういわゆる大国と呼ばれる国ね、いわゆるアメリカからロシアから中国からイギリス、どれもさね、ほとんど独裁政権みたいなもんじゃない。
そうだね、
大体ファシズム政権だよ。
大体あのほら諜報部だったのトップだった、 その CIA とか KGB とか、うん、そういうのの長官がね、政府の長になっちゃうっていうのは怖いよね。
そう、
日本も今度ほら日本型日本版 CIA 作ろうって言ってるでしょ、まあ公安が立派な公安があるけどね、そうなると
だからすぐに性的はね、自分の気に入らない性的、あるいは手強い性的の裏を掴んで脅して、で失脚させる、
あるいは殺してしまう、
これはもう重刀手段ですよね。
サダム・セインが殺されたでしょ、あれもねえ口封じだよね。なんかあんな急いでやんなくたっていいと思うのに。
しかもあれはアメリカ軍の基地の中で処刑されたんだね。軍基地でしかできなかった。いやー、本当に知れば知るほどなんかまだまだ我々の知らないところで、とんでもないことが行われているんだけども、もういいな、これ以上いいなっていう感じですね。
はい、ということで、12月31日、あともう3時間でですね、6時半だから2時間半で2007年になります。今年1年間本当にどうもありがとうございました。来年もポッドキャストもう少し頻繁にやりたいと思っています。子供が泣き始めたのでそろそろポッドキャスト終わりにしなきゃいけません。2007年が皆さんにとって良い年でありますように、お祈りいたします。それでは。